ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
最近ですね、実はサラダにハマっていてですね、家でも外でもサラダをすごくよく食べるようにしてるんですけど、まあ昼にね、そのコンビニで、まあ、サラダのコーナーがものすごく充実してて、僕セブンイレブンが好きでですね、セブンイレブンよく行くんですけど、そのサラダのコーナーがあまりにも充実してて、でまあいろんなサラダをこう試してたんですけど、こんなにうまいサラダがコンビニで食えるなんて日本ぐらいだなと思って、まあそんなこと言ったら、その他 の弁当とかもそうだと思うんですけどもね、レジ前に売ってるようなものとかも、でもまあそれってどちらかというとその日本食に近しいものなので、味覚がやっぱりその日本人だからうまいと感じるという、そういう傾向がまああるなというところをね、まあサピータとしてもサラダって日本のものでもないし、まあ欧米でも食べるわけだし、まあ中国人生サラダは最近、まあ、昔ほどじゃないけど、まあ、最近食べてるしね、まあみんな食べると思うんですよね。でそのサラダが非常に美味しくて、で僕ね最近好きで食べてるのは、なんかほうれん草のサラダ、なんかドレッシングがめちゃめちゃうまいんですよね。何なんだろうな、あれ味の素いっぱい入ってんのかな。ドレッシングがめちゃめちゃうまくて、ベーコンとほうれん草のシャキシャキサラダっつったかな、あとやみつきチョレギサラダとかっていうのめちゃめちゃ美味しくて、なんか僕3日分とか買って食べてたりするんですけど、まあ、何を言いたいかっていうと、その日本のこういうそのコンビニでこんなに美味しいサラダを出すとかね、缶コーヒーなのにこんなクオリティのものを作れるとか、たかがカップラーメンなのになんでこんな美味しいのみたいな、冷凍食品なのになんだろうこの美味しさみたいな、こういう技術がなかなかこう世界に出た時にこう評価にこうたどり着きにくいというところが、まあ、本当に悔しいなと、これからの日本企業の大きな課題だなと思っていて、でその冷凍食品はね、冷凍食品を食べる比率っていうのは国が近代化すればするほどそれはどの国でも上がっていくので、ヨーロッパの国で、まあ、イギリスなんかも冷凍食品の比率がめちゃめちゃ高いとかっていうデータもありますしね、アジアとか新興国でもその近代化に応じて首都圏 その冷凍食品の比率っていうのは上がっていくので、まあその日本食とか日本人に合った味覚からしっかりとこう離れて、現地の食事、現地の味覚、もしくはインターナショナルなその冷凍食品という部分であればね、きっと可能性はあると思うんですけど、問題はこのねコンビニのサラダがめちゃめちゃ美味しいと、ただそのサラダがコンビニで美味しいって美味しくある必要がどこまであるのかっていうところが、まあ、すごくこれ、もったいないところで、缶コーヒーもね、缶コーヒーこんだけ美味しいと、インスタントラーメンもこんだけ美味しい、いや美味しくか美味しくないかで言ったら美味しい方が絶対いいんだけど、別にそのインスタントラーメンでこんだけ美味しい必要ない、その缶コーヒーでこんだけ美味しい必要ないと、サラダでこんだけ美味しい必要ないっていうのが、まあその世界の捉え方で、なぜならばそんなに美味しいサラダ食べたいんだったらレストラン行けばいいじゃんと、そんなに美味しいコーヒー飲みたいんだったらカフェに行けばいいじゃんと、そういう解釈になるわけなんですよね。そんなに美味しいラーメン食べたいんだったらラーメン屋さん並べばいいじゃんと、なんだけども、その日本人にとってはコンビニでこれだけのものが食べれると、缶コーヒーのくせにこんなに美味しいと、もしくはその、インスタントラーメンなのにと、まあ、僕インスタントラーメンも缶コーヒーもそんなにめったに食べませんけど、飲みませんけど、 でもなんだろうな、この理解がなかなかこう海外だとされないし、特に新興国なんか行ったら別にそんなコンビニのサラダ美味しいにも限界があるじゃんと、だって工場で作ってるサラダだからと、缶コーヒーだって美味しいにも限界あるでしょ、だって缶コーヒーだもん所詮みたいなね。だからここがやっぱり理解されないですよね。アイスもそうですよね。僕日本のアイスこんなに美味しいの、ビッグ雪見大福とか食べたら本当美味しいなと思うんだけど、でも所詮はコンビニアイスじゃないみたいなね、そういう解釈をされてしまうので、なんていうのかな、そのこれをどうやって、まあ、アイスはまだいいですよね。そのネスレとか、あのネスレかネスレリーバーがあの市場作ってるしね、そういうあの小売で売られるようなあの一般消費者向けのアイス作ってるんで、まだまだ可能性あると思いますけど、そのこういう日本独特のね、ガラパゴスしてしまったそのサラダ、コンビニでこんだけサラダが美味しくある必要性があるのは日本だけで、その他の国ではそうはなってないと。いやでも果たして本当にそうなのかなというところをですね、なんかこう紐解いていけるとね、あの日本の良さってこうガラパゴスって言われてるものが、もっと開花するっていうね、なんかそういう可能性をこう感じるんですよね。あのこのまんまじゃね、あのいわゆる日本企業が失敗する、あの陥りやすいパターンになっちゃうんですよね。あの全く世界では通用しないと、日本で良かったものがと、日本のいいは必ずしも世界のいいじゃないということになっちゃうんですけど、でもここに何かこう一つの何かを加える、もしくは何かを変えることでね、まあ、まさにそれがイノベーションだと思うんだけど、イノベーションを起こせればコンビニのサラダがね、世界中で評価されたり、缶コーヒーが世界中で評価されたり、そんなこともあるんじゃないかなというふうなことを考えながら、このセブンイレブンのチョレギサラダを食べてるんですけどね、なかなか、いいアイデアが思いつかないんで、皆さんにそんな話をしてみました。ぜひ皆さんもね、コンビニのチョレギサラダ食べてみてください。なんかね、海苔がついてるんですけどね、海苔もね一つ一つ袋に入ってて、そのドレッシングも美味しいんですけど、その海苔かけたらなんでこんな、なんかごま油風味めちゃめちゃさせられるんだろうっていうぐらいね、とてつもない技術があのチョレギサラダにはあるんだと思うんですよね。だからこれが評価されないっていうのは本当にもったいないなと思っていて、頭を悩めているところでした。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。